Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、1P 川崎です。
どうも、2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわるさまざまな話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です、
はい、
ということでブライトビットブラザーズステージ39です、
はい、
そして今回のテーマは、
はい、
ワンダースリ
ー、はい、ワンダースリ
ーこれどうでしょうか。これ聞いてピンとくる方どれぐらいいるか。
10人に2人ぐらい
これはもうね、あの長谷川さんも私も知ってるんですが、
はい、
かなりマイナーなタイトルじゃないですか。
かなりかな、ちょっとマイナーぐらい。
ちょっとマイナ
ー、うん、
今まで扱ってきた中でもマイナーの方に入るタイトルですね、これね。
そうですかね、そうかな、うん、そうですね、
だと思いますよ。うん、あのなんせコンシューマーに移植されてないですから。
いや実はされてるんですよ。
あ、そうなの。
はい、
あ、じゃあそれはちょっと後で聞こうじゃん。
はい、
これは長谷川さんのね、
うん、
話したいテーマということで今回選んだんですけど、
はい、
これもちろん長谷川さんがそのゲームセンターかなんかで遊んでってことですよね。
そうです。いつ話そうかっていうの、虎の子のゲームの一つなんですけれども。
マジっすか。あ、そっか、はい、そんなに好きなんですね。
まあね、ワンダースリーですから、
うん、
33回だなと思ってたら、
あ、なるほど、
ときメモ会で押し流されてしまったのでまあでも30回台でやっておきたいなと思って。なるほど
ね、そうか、はい、3日なんでね、
はい、
そうかそうか、それで満を持して、
はい、
このタイム
満を持してってどれだけの人が、
わかりました、
よってなるのか、はい、わかりませんが、
はい、詳しいことはね、その本編の方で話していただきましょうかね、はい、じゃあ今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ長谷川さんの方から説明してもらいましょうかね。
はい、3つのパワフルゲームが1つの基盤にすっぽり入ったってね、ポスターに書いてあるということで。
そんなキャッチコピーだったんですか。
そうなんですよ
そうそう、このゲームの一番の特徴がそこですね。
はい、1つの基盤に3つゲームが入っている。
そうなんですよね。
伝わりやすく言うと、
うん、
当時の SNK のゲームって、
うん、はい、
ボタンで切り替えていろんなゲームチョイスできましたよね。
そうですね。あの MVS、はい、マルチビデオシステムってやつですね。
はい。ああいう感じで、カプコンから出てはいるんですけれども、
うん、
お金を入れた後に、
うん、
3つのゲームから自分が遊びたいやつを選んで、スタートするっていう作りなので、
うん、
ワンダースリーということですね。
そうなんですね。これだから、ワンダースリーっていうタイトルは、
うん、
ゲームタイトルというよりは、
うん、
パックしたタイトルの名前なんですよね。
そうですね。うんうん、そうだと思います。
だから、3つのゲームそれぞれにまたタイトルがちゃんとついてますんで。
はい。
これ、いつ頃のゲームでしたっけ、これ。
これは、1991年。ですね。
あ、
うん、先に言っちゃいましたけど、カプコンから出てまして、
うん、
アーケードで出まして、
うん、
どんな3つが入ってるかというと、
うん、
アクションと、
うん、
シューティングと、
うん、
パズル、
うん、
この3つのゲームが入っています。
贅沢ですね。
はい。で、この年のカプコンっていうのが、
うん、
まあ勢いがあって。
でしょうね。
うん。なんと言ってもスト2が出た年ですから。
いや、これ、すごい時でしょ、これ。
はい。でも、スト2だけ出しといても、左打ちはだと思うんですけど。
確かに。
キャプテンコマンド出てまして。
ああ、そう、う
ん。はい。キングオブドラゴン出てまして。
はあ、はあ、はあ、はあ。
ちょっと知名度下がるけど、ナイツオブザラウンドも出てまして。
うんうんうんうん、
そして結構意外な伏兵、クイズ殿様の野望。
ああ、そう。すごいっすね。
はい、すごいんです。
91年全部。
はい。
え、すごいな。
この、そうそうたるメンバーの中に、ワンダースリーということで。うん、出てるんですけれども、
はあはあはあ、
まあついでに他社のゲームもね調べてみたんですけれども、コナミから、
うん、
ゼクセクスっていうシューティングが出てまして、
ありましたね、
はい、
うんうん、
データイーストからウルフファング、でナムコから、大型筐体のスターブレード、
うんうんうんうん、
メーカー的にはそんな有名じゃないと思われるサクセスからコットン、
うんうんうん、
まあセガのゲーム ていうイメージもあるかもしれませんが、あとですね、ADK からクロスソードっていうちょっと変わった、
はあはあはあはあ、
奥側に移動する剣撃アクションみたいなね。
ああ、ありましたね。
うん。あと、トワープランからビマナっていうシューティングも出てる。まあ、ゲーセンがすごい活気づいてた頃ですよね。
うん。
はい、そんな中、ワンダースリーです。
それ聞くと、ますます、やっぱり、あんま知名度なかったんじゃないですか、当時。
そう、かもしれないな。で、まあ、じゃあ3つのゲームを話していこうと思うんですけど、
うん、
まあ、メインディッシュを取っておいてですね。
なるほど。
一番遊んでないゲームからじゃあ。
行きましょう。はい。行きましょう、それ。
ね、うん。一番遊んでんのをわーっと熱く喋って。
そうですね。
最後、なんかよく。
そうそうそう。
遊んでないんですけど、っていうのも。
そうですね。それ寂しいから、さっきそうですね。
はい、じゃあ逆に行こうと思うんですが、はい、まず、パズルゲームのドンプル。なんですが。
はい。もう私、正直ほぼ記憶ないです。はい。
これは一画面クリア型のアクションパズルで、
うん。
1P がウサギのドン。
うん。
2P がリスのプル。
うん。
ストーリーは多分ない。
ああ、ストーリーないんや。
多分。でね、この、ストーリーがないことだったり、
うん、
ドンとプルでドンプルはわかるんだけど、なんでこの二人なんだろうっていうのが、すごくあるんですけど、
うんうん
うん、まあその理由はもうちょっと後でお話しするとして、
うんうん、
もうちょっとゲームを詳しく話すと、まあトップビュー、上から見下ろした一画面型で、
うん、
8方向レバーでキャラクターを移動させ、
うん、
ボタンでステージ内に置いてあるブロックを押し飛ばして、向こうにいる敵を押し潰すと、
うんうんうんうん。
で、敵を全滅させるとクリアっていう。
なるほど。
全滅ですよ。
うんうん、
ウサギが恐竜みたいな敵とかスライムみたいな敵を全滅させるっていうね。よくよく考えると、なんか。
パズルゲームとしては、その、どうだったんですかね？システムとしては、珍しいシステムだったんですかね？
システムとしてはですね、
うん、
ペンゴンにそっくりって言われています。
もうそれですごい想像できるな。まあ、しょうがないですね。
ペンゴンは、セガのね、1982年のゲームですけど、はい、まあ、似てると。はいはい、
まあね。
まあ、違いは一応あって、
はい、
外周に岩が転がっててなんでか。
あ、
それに当たると自分も敵も、うん、まあ、死んでしまうという、
うん。
外壁の代わりにそういう障害物みたいのが、こうぐるぐる回っているので、一瞬ちょっと外周に出て戻るみたいなこともできるんですよ。
うんうんうんうん、
あと、ブロックも、ちょっと特徴のあるブロックで爆弾ブロックっていうのがあって、
うん、
弾き飛ばした先でぶつかると爆発して、
うん、
まあ、敵が死ぬんじゃなくて、ピヨるんですね、
う
ん。はい。で、その間に、まあ、こっちの行動を整えたりができたり。
なるほど、なるほど。
で、敵は敵でちょっとパワーアップしたりするし、ブロックも乗っかって乗り越えてきたりとかするんですよ。
うん。
で、ここら辺がペンゴにはない。
なるほどね。
と言われているんですが。
う
ん、
いやもう
まあ、ほぼペンゴですよ。
まあまあね。
あとですね、ハートの書かれたブロックがありまして、いくつか。
うん。
それをこう、3つ揃えて並べると、
うんうん、
敵が踊り出してですね、
うん。
フルーツになり、これを集めると残機が増えるという。
それ、なんかソンソンみたいですね、フルーツの、ね。
うん。
カプコンってフルーツといえば、エグゼゾかソンソン。
確かに確かに。
うん。
まあでも、なんか、もう、91年といえば、
うん、
まあ、ストーリーのあるゲームとか当たり前じゃないですか。
確かに。
その中にこの説明のない敵がフルーツになって集めると一気増えるっていう狂気のシステムですよ。よく考えると。
これね、あと2タイトルあるじゃないですか。
はい。
まあ後で説明すると思いますけど、その2タイトルに比べてあまりにも力の入れ方違いすぎますもんね。
はい。言ってしまいましたね。
いや、だってもう、ここをそんな長く説明してももうしょうがないじゃない。
まあ確かにそうですね、う
ん。私もパズルはもう全然やってないから。
ただね、これ、うん、やったら面白いんですよ。
ああ、そうなんですか。
なんせペンゴですから。
もうやめてあげてこれ以上。
なかなか気が利いてますよ、だって。
まあまあね。
ドンプルって、ドントプルで、こう。うん、
あ
引いちゃダメっていう。
そうかそうか。はいはいはい。
ことらしいんです
よ。そうかそうか。
なるほどね。シャレが、もう、効いてて、そこら辺はもう、ペンゴとは、ちょっと違う。みたいなね。
なるほどね。
実際やってみると、
うん、
結構、プチプチ、ずっとやりたくなるというか、
うん、
これこそね、本当にちゃんと移植すればいいのにっていう。
なるほど。
うん、ある意味、これ、単品でね、
うんうん、
パズルゲームとして普通に移植したって。
アプリとかでね、今のね。
そうそうそう、うん、いいんじゃないかなと思うんですけれども、うん、ただ、16面でオールラウンドクリアーって出て、また16面が始まる。
ボリュームもないんや。もう、ますます悲しくなってきたわ、なんかもう。そら覚えてへんわ、それ。
オールラウンドクリアって出て、また始まって、2週目かなと思ったら違う16面が始まります。
どうやん、うん。
まあでもね、2画面クリアするごとに寸劇が入ったりして、気が利いてますよね、これ。
長谷川さんがなんとかフォローしようとしてるけど、それフォローなってないですよ、
伝統ですよ。2面ごとに寸劇っていうのはね。
まあまあ、ありましたけどね、昔も。うん、
まあ、1991年ながらに、温故知新をやってる。
どうかなそれ。どうなんやろ、栄養に言ってるけど。
はい。
はいはい。
ドンプルでしたね。
いや、もう頑張りましたね。
うん。いや、でも本当にやれば面白いです。
はいはい。
ただ、ゲームセンターってやっぱ100円入れるわけだし。
うん、まあそうですね。
こればっかりはね、やっぱり3本の中から選ばせるっていうのがやっぱドンプルに酷でしたね。
そうですね。
うん。
そうそう。だから、うん、それは、長谷川さんが3つ知ってるからなんですよ。これ聞いてる人今、それしか聞いてないから。
そうかそうかそうか。
そうそうそうそう。うん、全部話した後にね、ああ、なるほどと。
はい、うん。Brothers。はい。じゃあ、残り2つがメインです。
うん、そうですね。うん、
で、順を追って、
はい、
その2タイトルを話すんですけれども、
うん、
まず、ルースターズ、チャリオットを探してっていうゲームの方から話したいと思いまして。
サブタイトルなんですね、それ。
はい。ドンプルだけがサブタイトルがない。
なるほど。
ですが、ルースターズとチャリオットにはついていまして、まず、ルースターズですけれども、ジャンプとショットで進んでいく、横スクロールのアクションゲーム、まあ、魔界村系です。
うんうん
うん。
カプコンで言うとね。
そうです。これはもう本当に魔界村の系譜にあるんですね。
うん、うんうんうん。
で、なぜかっていうと、発泡コレバー操作なんですけれども、
うん、
ボタンがですね、ジャンプとショットの2つ。
うん、
で、敵にヒットするとですね、服が脱げて、うん、その状態でもう一回ぶつかると、死亡っていうね。
はいはいはい。
魔界村式なんですけれども、
うんうんうん、
で、敵を倒したりしてると宝箱が出てきまして、
うん、
中からアイテムが出てきて、それを取ると武器が変化したり、オプションがついたり、
うん、なるほどね。
残機が増えるものだったり、あとはまあ、脱げてる服が元に戻ったりっていうものが宝箱から出てきまして、
うん、
で、斜め下に入れながらジャンプを押すと、
うん、
服がある状態だと前転。服がないと、ちょっとしたなんか、小ダッシュジャンプみたいなのが出て、
うん、
まあどっちもスライディング的な扱いなんですけど、
うん、
ちょっと変わってるのは服を着てる状態と脱いでる状態だと微妙なんですけど距離が違うとか。
じゃあかなりいろんな動きできるんですね。
そうです。
うん、
あとは、ぶら下がれる場所で下とジャンプボタンを押すとぶら下がったりとか。
ああ、そうなんですか。
はい。その状態で横を押すとぶら下がり移動する場所とかもあるし、
うん、
まあ、上ジャンプでその状態で元の位置に戻ったりとかね。
うん、
はい、そういうこともできて、うん、で、この操作性が結構いいんですよ、このゲームは、
うんうんうん。
で、もう一つの特徴としては、
うん、
魔界村の系譜としては簡単な方に入ると思います。
うんうんうん
うん、なので、やり込んでた頃は、ワンコインクリアができました。
うん、すごい、
うん。
すごいですね。
これは僕が数少ない、
うん、
ワンコインクリアできるゲームの一つなんですけど、それもやっぱり操作性がいいからですね、こうイメージした通りにキャラクターが動かしやすいっていうのがすごく良くて、
うんうんうんうん、
で、まあ設定というかお話がこっちはちゃんとありましてね、
うんうん、
ヨーマガイアっていうのが支配する暗黒時代にルースターズと呼ばれる二人 の冒険家がいまして、うんうん、これが主人公の 1P と 2P になるんですけれども。
そうですか、2人協力プレイできるんですよね。
そうです。そこもやっぱりこう当時のゲーセンとして楽しいところだったんですけど、うんうんうんうん、まあ目的としては空飛ぶ神器のチャリオットを、うん、まあ封印といて、うん、自分のものにしようっていう冒険のために行ってるっていう。うんうんうん、このチャリオットの封印を解くカードっていうのがありまして、それを冒頭のアニメーションでもらうんですね。
うん、
ただ、その、封印を解くカードを、ヨーマの城のてっぺんに行って、天に掲げないといけないってことで、
うん、
一つ俺らでやってやろうぜ、みたいな感じで始まるんですよ。
うん、
で、1P がルーっていうキャラクターで、うん、銃を持ってるんですけど、ボウガンみたいな感じの、
うんうん、
そっから弓矢だったり、探検だったりっていう、そのアイテムによって武器が変わるんですけど、
うんうんうん、
それを発射すると、
うん。
で、ただダメージ食らって服が脱げてる時に銃もなんかなくなっちゃって。
うん、ああ、そうなんですか、はい。あれそうやったっけ、銃撃てなくなるんですか、じゃあ。
いや、直接投げるようになります。投擲するようになるんですけれども。で、2P の方がシバっていうキャラクターで、
うん、
ポンチョというか、マントみたいなのをしてて、うん、バンダナで髪を逆立ててるキャラなんですが、うんうん、こっちは銃使わないで、うん、普通に最初から投げてるんですよ。
うん、
っていうこの二人で、性能は全く一緒です。
うんうん、
見た目がちょっと違うだけ、
うん。
あと、まあ、名前がついてるキャラとしては、
うん、
セナっていう女の子がちょっと出てくるんですけど、
うんうんうん、
まあ、設定としてはルーの元恋人で。
その元恋人っていうのが、ね、なんでなんて思うんですけどね。
そうそうそう。
現恋人でええやん。
この子がですね、
うん、
最初別にいないんですよ。ちょっと面白い設定なのが、この子ね、うん、3面の冒頭のアニメーションで出てきて急に。
あ、そうでしたっけ？
うん。ヨーマのせいで人間が木にされてると。
うん、うん、うん。
だから、この世界を救って、みたいなことを、ルーに言いながら、自分も気にされてしまうっていう。
あ、そうなんや。
アニメーションが入って、その目的が、チャリオットを手に入れて、人々を救うっていう、こう、もう一段上がるというかね、大きな目標になるっていうのが、ちょっとこう、面白いなというのは、なんか途中でそれを挟んでくるっていうのが、ちょっと変わっていて、で、まあ、それだけこう、世界観が、独特に練られているのかなと思うんですけども。そうそう
ね。なんか、本当に不思議ですよね、世界、
うん。そうなんですよ。こう、うん、よくあるね、ゲームだったら、うん、これ最初にやるじゃないですか。
うんうんうん。
これはね、3面の冒頭っていうとこで入ってきて、うん、まあ、全5面なので、
うん、
本当に後半戦へ行くタイミングぐらいですかね。
うん。あの女の子可愛いですよね。
うん。
すごい可愛らしい。
これは、ポッドキャストだとね、伝えづらいんですけど、
うん
まあ、とにかくこのゲームは絵が特徴的でして。
私もね、もうそれでめちゃくちゃ印象残ってんすよ。そんなに遊んでないけど、
うんうんうんうん、
ずっと絵の印象残ってる。
そうなんです。その、まあ、システムとしては本当に魔界村なんだけど、
うんうん、
その独特の世界を作ってあって、そこで独特のキャラクターを気持ちよく操作できるっていうのが本当に、そうそうそう楽しいところで。
あの、キャラデザインも変わってるんですよね。個性的で。
うん。うん、
しかも、ドット絵もすごい綺麗なんですよ。
そうなんですよ。この頃のカプコンはね、本当に極まってるという
か。そうですね。もう神がかってますよね。この時のカプコンのドット絵って、やっぱりすごいですね。うん、ちょっと。
あの、ずっとまあ、クオリティの高いメーカーではあるんですけれども、うんうん、その技術と独創性がこのゲームは結構合わさっている。
いや、すごいですよ。
で、
うん。
で、武器とかもね、
うん、
ちょっと変わってるというか、
うん、
ハイパーっていうやつとテイルっていうのとバウンドっていう3つ、うん、あとまあスーパーっていうのもたまに出てくるんですけど、
うん、
弾の下にブーメランがくっついてて、うん、普通のこう弾、槍みたいのはまっすぐ飛んでくんだけど、ブーメランの方はこう描いてちょっと下に落ちてくっていう。
ああ、なんか変な動きしてた。
そうそうそう、分岐してくショットみたいな。
うんうんうん、
直進と斜め下へと分岐するショットみたいのがハイパーで、うん、あと前に飛んでって自分の方に戻ってきて背中側に行って消えるっていうテイルっていう往復する鎌みたいなやつと、うん、バウンドっていうのは見た目は一番かっこいいんですけど、一番使いづらい。うん、反射光線ですね、うん。着弾したところで光線が反射していくっていう。
うんうん
で、まあ、スーパーっていうのは、爆裂弾みたいのが、これはもう、本当に、スペシャル武器みたいので、 たまにしか出てこないんですけど、まあここら辺をうまいことステージの敵に合わせて使い分ける、うん、そのバウンドっていう反射光線が使いづらいって言ったんですけど、
うん、
あの一部の敵にすごく有効なんですね、
うんうん、
でそこら辺もなんかこううまく攻略していくのも面白いですし、うんうんうん、あとですねなんかオプションがつくんですよ、
うんうん、
これって人型のシューティングアクションシューティングだと、
うんうん、
なんかちょっと楽しいなっていうところで、これ、うん、魔界村はこういうのつかないはずなので。
そうですね。
うん。ストライダー飛竜はつきましたっけ、あの変な。
うん、つきました、
ね。メカがね。だから、ここはストライダー飛竜系なのかもしれないですけど、うんうんうん、なんかあの、妖精みたいのがくっつくんですけど、
うんうんうん、
斜め上に火を吐く赤ビーっていうやつと、これはね、もう炎に顔が書いてあるみたいなやつで、うんうん、あとね、布に顔が書いてあるお化けみたいなコリーンっていうのは、
うん、
地面を這う霊気みたいなのを出すんですよね、
うん。
あとね、なんかもう本当に球体に顔が書いてあるような子分っていうのがいるんですけど、これはあの、
うん、
追尾型の電気弾を飛ばすっていう、
うん。
これがですね、赤ビーを持っている状態で、もう一回赤ビーを取ると、
うん、
ちょっと進化して手が生えて大きくなるんですよ。
うん、
で、攻撃範囲
も。オプションもパワーアップすると。
そうそうそうそう。
うん、
そう強くなるっていうので、うん、ここら辺もちょっと楽しいという感じなんですけれども、
うん
うんもうゲームとしてはもうこんなもんです。あとは、独特の敵、本当に変わったデザインのボスたちとか、なんて言えばいいんだろう、世界観はね、あの、映画でラビリンスっていうのがありましたけど、そう、あとあの、ダーククリスタルっていう映画がありましたけど、まあ、ああいう感じなんですよ。
いや、これでも、私もね、今回のその動画見ましたけど、見直したら、キャラもすごいけど、背景もすごいですね。これほんまグラフィック。
背景すごいです。
すさまじいですね、これ。
うん。なんて言えばいいんだろう、ああいうのって。なんか、メルヘンに近いんだけど、ファンタジーより。
うん。
ただ、ちょっと、こう、可愛げはないっていうか
ね。このテイストってね、私の中ではね、ナムコなんですよ、これ。
あー、わかります。
うん、どっちかというと。だから、カプコンの中でも珍しいテイストですよ、これ。
これ珍しいですね。
うん、珍しい、すごく。
うん、うん、うん、うん。そうなんですよね。
ただ、他のメーカーではこのクオリティは出されへんな、やっぱり。
うん。僕のイメージだとちょっと台東もやってきそうなイメージが
あるんですよね。台東ね。あ、確かにあの、この間ね、台東の話しましたけど、はい、その不思議というか、
うん
うん、ファンタジーな感じでは確かに台東っぽくもありますね。
うん。で、ドットの質感もちょっとアイレム寄りな気がするんですよね。
あ、それはそうかも。
ちょっとザラついてるというか。
うん、それはそうかも。
うん。そういう意味では、カプコンの中でもちょっと異質な。
そうですよね。
位置にあるなと思って。
いやー、でもグラフィック綺麗やで、これ。
そうなんですよ。背景も面白いですし。
今見てもすごい綺麗ですよ、これ。
はい。うん、ぜひね、見てほしいんですけど。
いや、ほ
ん
とそうそう。うん。
で、5面のうち、
うん、
中ボスと、ボスとっていう構成で出てくるので、
うん、
まあ、うん、ボス級のデザインが10体いるってことなのかな。
結構贅沢。
うん、まあ、中ボスはね、
うん、
なんか、そんな大したんでもないんですけど、
うんうんうん、
ボスは結構変わったのが多くて、一面のボスがね、うんうん、本当に気持ちのいいアニメーションというか、
うんうん、
気持ちいいくらい気持ち悪い変な動きをするんです。
よく動いてますよね。
そうそうそう。カメラ目線で、なんか吠えるんですけど。横スクロールアクションだからね、あの、こっち見てるって、どういうことって思うんだけど。
うん、
プレデターみたいな口のデザインしててね。
うんうんうん、
よく動くんですけど、なんか二面のボスとかもね、ライバルっぽいデザインなんですけどね、
うんうんうん、
双子のキャラみたいな、ラルーって言うんですけど、それとかもかっこいいですし、あとね、水の緑ってわかります？なんか。
うんうん、わかるわかる。
あれみたいなデザインのね、もう本当に口で言ってると何なんだって、あれの頭の上の方に、手が2本ついてて、刀を持ってる。だがって。
動画で見ました。すごい不思議な動きする敵やなと思って。
意味わかんないですよね、あのデザイン。
いや、面白い。面白い、うん。
ラスボスのガイアっていうのも本当にいいデザインしてるので。
いや、これだから世界観ですよね、本当にね。
う
ん、
そうです。
すごいな、これ。
世界観の中でキャラクター動かすのが楽しくて、何度もやってたらワンコインクリアできる
ようになってた
っていう感じなんですけど。
これ見てても楽しいもん。
うん。っていうのが、ルースターズ、うん、チャリオットを探してで、
うん、
まあ、クリアするとですね、
うん、
チャリオットを手に入れて、
うん、
それに乗って、なんて言えばいいのかな、コウモリの羽でできたようなハングライダーみたいなものなんですけれども、
うん、
それを手に入れて、ルート芝がそれを使って空を飛んでいくと、うん、そこから照らされた光で、地にされた人たちが人間の姿に戻ると。
なるほど。
で、途中でそのセナっていう恋人を、木から人間に戻して、手を取り合って飛んでって終わりみたいな。
うんうんうん、
のがルースターズの終わりなんですけれども。
なるほど。
Brightbit Brothers。
で、もう一本入ってるシューティングゲーム。
うん。
はい、察しがいい人はもう伝わったかもしれませんが、
うん、
チャリオット天空の旅っていうゲームなんですけれども、
うんうん、
これはですね、そのルースターズで手に入れたチャリオットを使って遊ぶ横スクロール型シューティングゲームです。
お、ってことは繋がってるんですね。
そうなんです。後日談なんですよね。
なるほどね。
で、ここの作りもね、
うん、
非常に魅力的で、
うんうん、
そこでドンプルですよ。どうしたドンプルっていうね。
これ時間なかったんちゃうかな。
これなんかどうにかしてでも、
うん、
もうなんかこじつけでもいいから世界観をつなげてほしくて。
そうですね。
でね、実は僕ね、
うん、
ルースターズの同人誌を持っているんですけれども、
う
ん、僕が確か一番初めに買った同人誌がこれ
です。
クジャク王のちょっといやらしい同人誌を買おうとしたら、年齢的に君は買っちゃダメだよって作者から手紙が返ってきたっていう、こう、未遂事件が僕にはあるので。
え、どういうこと？それ、手紙で来たの？
そうそうそうそう。あの、当時って。
あ、会場で買ったんじゃないってこと？
そうそうそうそう。
ああ。
なんか本とかで通販
の
お知らせみたいなのあったじゃないですか。
はいはいはい。
そこでなんか、こんなあるんだと思ってよくわからず買おうとしたらそういう結果が待って
た。ええー、でも優しいですね。そんな返信来るんや。
そうそうそう。それは、クジャク王はいいんですけれども。
はいはい。ええー。
はい。で、その同人誌の中では、
うん、
ドンプルは亡き者にされて。
あ、じゃあやっぱり、それ本当に間に合わなかったんじゃないですか。本当は3本関係あるゲームになるはずだったんじゃないです
か。いや、僕の予想だと、
うん、
あ、でもどうだろう。もしかしたら、僕が当時イメージしたのは、
うん、
ルーサーズとチャリオットはをセットで作ってて、
うん、
そうか、もう一本入れた方がいいよってなって、ドンプルを、なんか無理やり入れたのかなっていう。あの、ドンプルはドンプルで、本当に、ドット絵はやっぱりいいんですよ、
うんうんうんうん、
すごく。アニメーションとか。
でも明らかに異質ですよね。おそらく、ね、このワンダースリーっていう世界観3つ繋がってこそのワンダースリーだと思うんですけど。
そう、だから僕が買った本だと、チャリオットの後日談として、
うん、
どっかの砂漠に行って、
うん、
あの、迷宮の謎を解くみたいので。
あ、それやん。
あの、
パズルやん、それやんか。
ルート芝がパズルを攻略して。
絶対それやん、ほんなら。
ちょっとあの、バベルの塔的な。
それ中の人の本じゃないの、それ。
あ、悔しさをね。
うん。それもしかして本当に開発してた人が出してたんじゃない、それ。内緒で。
いやー、どうなんですかね。
ありえますよ、当時やったら。
まあ、ちなみにあの、まあ、初めて行ったコミケで買ったんですよ。どんどん話がそれますけど、
うん、
その、何買っていいか分かんなくて、
うんうんうん、
先輩がブース出すって言うから、
ああ、手伝い
に。手伝いで行った時に、うろうろしてきていいよって言われたんだけど、
うんうんうん、
なんか広いしよく知らないしっていうんで、その先輩がゲームのエリアで撮ってたから、
うんうん、
まあ、近場を回ったらあったんですよ。
うんうん、
それ買って、もう一冊、その、ワンダースリーの、同人誌があったから買ったんですけど。う
ん、そんな出てたんですか？ワンダースリーの同人誌。
2冊。
それすごいな。
カレンダーブックみたいなのが出て
た。え、すごいな。ファンがいるんや。
うん。それね、でも、なんか、サガシリーズの敵のデザインしてる人でしたね。
ああ、じゃあ、本当に開発の人の
本だったんですね。そうそうそう。それはね、後になって分かったんですけど、その本買ったより全然後になって、あの、その人のことはすごい好きになって、その後も本を買うようになって、たんで絵柄がだいぶわかる。
なるほど。
たんですけど、それ見てたらなんかあ、うん、スクエアの人なんだっていうのが、まあ後でわかったというね、まあ横道の話はまあこれくらいでいいんですけど、うん、まあチャリオットはルースターズの続編ということで、
うん、
これはシューティングなんですけれども、
うんうんうんうん、
人をね木から人間に戻して平穏に暮らしている二人のところに傷ついた妖精が急に舞い込んできて、
うんうん、
チャリオットを持っている人を探し出して、
うん、
囚われの身になっている王女を救い出したいんです。探して伝えてくださいって言うんですよ。うんうん、ただ、それを聞いたルート芝が、 まあ、イシュタールっていう国なんですけど、そこへ飛び立つっていうのを妖精が見てて、あ、あの人たちはもしや、みたいな感じで始まるんですね。で、まあ、シューティングなので、ボタンがショットと、他のゲームでいうボムみたいな、テイルショットっていう強い弾が出るやつの二つで、まあ、発泡コレバーで自供操作なんですね。で、アイテム取ると、チャリオンとかハングライダー型からちょっとこう外装がくっついて変形してちょっと強い感じになるので、
うん、
ここのところはシューティングなんだけど魔界村システムを引き継いでます。
あー、なるほど。
ちょっと面白いなと思うんですけど、うん、ルーサーズの時は武器が3種類だったんですけど、
うん、
チャリオットは2種類しかなくて、
うん、
ジェノスっていう扇状に広がっていく、まあ、なんていうか広い範囲弾みたいなやつ、
うんうん、
と直進して威力が高いやつとっていう二つあって、
うん、
で、敵を倒していくと、シューティングでよくやら、その、オプションが出てくるじゃないですか。オプションというか、アイテムが出るじゃないですか、うん
はいはい。
で、それが一定周期で色が変わるんですよね。緑と赤で。
うん、
で、どっちの色で取るかで、どっちの武器になるかが変わって、続けて取っていくと、
うん、
まあ、威力が上がってパワーアップしていくと。うんうんうんうん、で、もう一個の特徴が、テイルっていうのが、磁気の後ろに、弾が最大で7つくっつくんですね。
うんうんうん、
で、これが他のゲームに例えると、あの、X マルチプライの触手みたいにですね。
ああ、そうそうそう。
それが尻尾みたいにくっついてるんで、テイルで、
うんうんうん、
あの、磁気の動きに合わせてついてくるんですよ。
うんうんうん、
で、まあ、ここが弾よけ能力があり。
そっか、あの、R タイプのあれと一緒ですよね。
そうです。そうです
無敵なんですよね、これ。
そうです、そうです。で、うん、ただ、位置移動ができなくて常に後ろについて、
そかそか、うん、
ただただ伸びていくだけっていうのなんですが、
うん、
攻撃力もちょっと持ってると、
うんうんうん、
なんで攻撃とかして弾の光が失われると、
うん、
一定時間経つとまたポコって光がついて元に戻るんですが、うんうんうんうん、これがあの3発消費するとさっき言ったボムみたいなテイルショットっていう強い弾が出ますと、
うん、
システムとしてはこんだけかなりシンプルな、うん作りなんですよ。
横スクロールシューティングですよね。
うん、そうです。で、まあ、ルーサーズの続編で、ルーサーズすごいやり込んだから、
うん、
これもちょっと手出したんですけど、
はい、
そもそもシューティングは僕うまくないので。
そうですね、長谷川さんあんまやらないですもんね、シューティング。
結構ね、頑張ってたんだけど、
はい。
まあ、クリアできなかったし、後半の面にもあんまり行ったことがなかったですけど、
はいはい、
どうなんだろう、他のシューティングやらないから、
うん、
シューティングとしての難易度がどこら辺に位置するの
か
ちょっとわからないんですが。
これね、私はチャリオットの方をやってたんですよ。
うん、うん。
まあそれでも難しかったですよ、やっぱり。
あ、そうなんだ。じゃあ簡単じゃないんだな。うん、
決してその簡単ではないと思います。ただ、うん、めちゃくちゃ難しいわけでもないと思いますよ。
そうですよね。そんな感じはするんだよな。どうなんですかね、そのカプコンのシューティングって、
うん、
なんか僕は縦シューの方がイメージが強くて。
ああ、確かにね。そうですね。縦の方が多いですね。
うん。
うん。
あの、19シリーズがね、
うん、
縦だから、なんか縦イメージがあるんですけど、
うん、
横だとなんだろう。襟パチとか。
サイドアームズとか。
ああ、確かに。あるいはするのか。魔界村系みたいに、これもなんかね、近い。他のカプコンのシューティングやってる人だったら、こう、あれに近いなみたいなのがもしかしたらあるのかもしれないですけどね。うんうんうん、
でもなんかいろいろとその、いろんなシューティングのええとこ取ってきてる感じします。なんか波動砲みたいなのも売ってるし。
うん、そうですね。うん、
R タイプとかグラディウスとかなんか、やっぱそういう感じの、
うん。
いろいろこう、横スクロールシューティングのいいとこ取ってきてるな、みたいな。
うん。そうそう、その、通常弾に合わせて、
うん、
そのテイルショットっていうボム扱いの、まあ、スペシャルショットみたいなのが変化するんですけど、
うんうんうん、
面白いのが、その、うん、広がる系の通常弾使ってるって、テイルショット使うと、前方に強い貫通弾的なのが出るっていう、その、逆が出るんですよね、
うんうんうん。
直進する方のノーマルショットだと、テイルショットするとこう、まあ、拡散する。
なるほどね。そうかそうか。
弾が出たりとか。
なるほど、なるほど。
うん。結構ね、その武器の切り替えするタイミングが多くて、
うん。
うん。
使い分けることが戦略になってるんですね、多分。
と思いますね。あの、やっぱ、普段は雑魚が多いから、
うん。
広範囲の方の、
うん。そうですね。
使ってて、ボスのとこ行ったら緑色の特進するショットを使うっていうのがセオリーだと思うんですけれども、 まあ、やっぱり設定とグラフィックがこっちもすごくいいよ。
いやグラフィックすごいですね、うん。これも背景もすごい。まあもちろんね、その横スクロールアクションと使い回しのオブジェもね、うん、そうそうそういっぱいあるんですけど。
そうなんですよね。
うん。でもやっぱりシューティングになってるから全然遊び方ちゃいますもんね。
そうなんですよね。無理して連れてきてないというか、
うん。
ルーサーズの方で出てくる魔女とかが、ほうきに乗って飛んでくるのがいるんですけど、うん、まあそれとかって結構問題なく出てくるんですよね。
うんうんうん、うん。
外壁にへばりついてるやつとかも、こっちでも出てきますし、うん、この辺はね、よくて。で、最初に大気圏から脱出するので、一面のボスが、なんか雲の魔人みたいなやつなんですよ。雲に
顔がくっついてるようなやつ。
あれもなんかもう、さっきから言葉でなかなか伝えづらい、独特な世界観。
そうですね。
うん。いかにもって感じのデザインなんですよね。
そうそうそうそう。
うん、で、二面になると、月世界みたいな、
うん、
組んで、やっぱボスは月なんですけれども。で、三面で宇宙空間に出て、こっから敵が、うん、敵というかボスが星座になってて。
ああ、星座なんや、あれ。なるほどな。そっかそっか。
ジェミニが出てくるから双子座なんだと思うんですよね。
うんうん、
で次がカニ座で、
うん、
その次が、なんかアステロイドベルトみたいな。
うん、
背景なんですけど、ここの背景がめちゃくちゃ綺麗なんですけど。
綺麗綺麗。
で、ボスもここかっこよくて、いて座のボスが出てくるんですけど。で、最終的には、まあ、ヨーマの城。ルースターズの方で倒したと思ってたヨーマが、まあ、別の場所に。
なるほどね。そっかそっか。
まだいてっていう感じで。そういうことか。最後はまたヨーマの城に入っていって、ルースターズの方のボスはガイアなので地球でした。だが、こっちは太陽がラスボスになってますね。やっぱり世界観もキャラも非常に面白くて。で、ルースターズに比べて曲はこっちの方がかっこいいと思ってました。
へー。
曲はかなりかっこいいんですよ。
やっぱちょっとテンポが早いんですかね、シューティングの方が、ね。
うん。すごく良くて、特にね、ライバルキャラみたいな何度も出てくるやつがいるんですよ。3回。
うんうんうん、
ちょっと色が違うから三兄弟とかなのかもしれないけど、
うんうんうん、
ルースターズの方は敵の名前がわかるんですけど、
うん、
ちょっとね、チャリオットの方がよくわからなくて、
うん、
まあ出てくる、なんかね、でっかい銃持った鳥の羽が生えたようなやつなんですけど、
うん、
こいつの専用曲がすごいかっこよくて、まあ弱いんですけど、こいつは。うん、
いやでもグラフィックすごいな、やっぱりこれ。
うん、そうなんですよ。
うん、
うん。で、曲もいい。ただ、
うん、
ただ、す、
う、
べ、
ん、
てのボスのボイスが一緒とか。
ああ、やっぱりちょっと時間なかったんですかね。
そう。じゃ、ちょっともったいないんですよね。あ、特にね、シューティングにつきもののボスオンパレードがあるんで、後半。
ああ、ボスラッシュね。はいはい。
そう。そうすると、なんかすごく。
そうか。
なんか、同じダメージ声。
それなんか設定があるんじゃないですか、それ。そう。みんな実は一緒だった。同じものからボスが生まれていたとかなんかそういう。
あ、ちょっとね、物足りなさはあって、うん、出来としては、やっぱり、ルーサーズが一番力が入ってるような気がしますね。
うん、だからやっぱ、ボリューム詰め込みすぎたんじゃないですかね、これ。そもそもがその3つのゲーム選べるっていうこと自体が珍しいじゃないですか。
うんうんうんうん、うん。
お金入れてからね、だって。
そうそう。
うん。
多分これしかないですからね。その、うん、そういう基盤を作って今後やっていくぞっていう感じでもないみたいだし。まあ、そんなわけでこう、続編もね、悲しいかな、出てないんですけど。
出ないですね。
うん。
で、言ってたあれは移植は？
はい。移植がですね、
うん、
実はされてまして、1998年に、
うん、
アーケードギアーズシリーズっていうのの中で出てるんですけど。
何すかそれ、アーケードギアシリーズ。
これね、エクシングがやってるんですが、
はあ、はは
あ、X マルチプライもこのアーケードギアーズとかで出てます。
はあ、はあ、は
あ。あと、プリルラとかかな。
ああ、なるほど。ちょっと変なゲームなんや。
うん。で、実は当時気づいてなくて、
うん、
結構後になってから買ったんで、
うん、
もうプレミアついちゃってたんですけど。
え、ハードは？
ハードはですね、プレステとセガサターン。
ええー。
ね、知らないですよね。
え、マジで全然知らなかったですわ。
そうなんですよ。
え、出てないと思ってましたよ、だって。
僕も思ってました。だから、相当後になってから知って、
ええー。
プレネで買って、 て。
え、国内でも出てるんですか？
うん、国内だと思います。でね、うん、中に結構分厚い設定本みたいなのが入ってるんですけど。こういうの、ちょっと今手元にあるから。
あ、じゃあ、ちゃんとその、やっぱりこう、知る人ぞ知るタイトルとして出してるんや。うん。その設定資料までつけて。
そうなんですよね。で、このね、冊子がちょっとすごくて、
うん、
タイトルがですね、
うん、
ゲームを10倍面白くする本、ゲーメストギアーズって言うんですよ。
あ、ゲーメスト絡んでんねや。
そうなんですよ。
ええー、そっかそっか。
うん。だって、編集チーフ、石井善治って書いてあります
ね。わー、すごい。あ、そうなんや。そっかそっか、はい。なるほどね。
うん。
いや、でもこれ好きな人ね、絶対いるから。
はい。
知らんかったな。移植されてたんや。
で、これ好きな人の中では、
うん。
超がっかりタイトルなんですって。
どういうことですか？
移植が良くない。
ええー、
うん。
せっかくされてんのに？
そうなんですよ。で、まあ僕も持ってるわけだから、
うん。
やるんですけど。
はいはい。
ルサーズに関してはやり込んだんでわかるんですけど。
はい。
良くないですね。
移植でしょだって。
これね、カプコンがやってないから。
はあ。
なんていうんですか？ソースっていうの？データっていうの？
絵とかは一緒なんでしょ？
いや、一緒に見えますけど。
あ、そういうこと？データ自体もじゃあもしかしたらそのなんか吸い出して組み込み直してるみたいな感じなのかな？
うん、とりあえず、まあ、これは容量の問題かもしれないですけど、さっき言ったよく動く一面のボスとかのアニメーションなんかも見る影ないですよ。
それ移植ちゃうやん、そんな。
頑張ってますけど、あとね、多分ね、全体の画面のサイズが違うのかな。
あ、そうそうそう。当時のね、カプコンのドットが縦長やから、うん、テレビに落とすと、比率が変わるんですよね、確か。
うん。アーケードの方を今、まあ、じゃあやってみようってやって、比べるってことができないから。
そうですね。うん。
自分の感覚論でしかないんですけど、
うん、
一番僕がなんかちょっと残念だなって思うのは、キャラクターのヒットが広い気がするんですよ。
自分のやられってこと？
そうそう。だから、昔だったらこれ避けれてた位置。
ああ、
そうじゃないかなとか。
それはまずいですね。そこの感覚が違うのは。
そうなんですよ。で。
ああ、それきついな。
そう。で、まあ、
そうか。
言ったら、本当に好きな人が、待ち望んでた系のタイトルだから、
そうですね。
そういう意味で、ちょっと、見る目がシビアというかね。
いや、それは、でも当然ですよ。
うん。
知らない人買わないですからね、それは。
確かにね、これはね。そうなんですよ。さっき言ったような冊子とかは、すごく、
いい出来で。残念ですね。
ですよね。その本当にこれ何ページぐらいあるんだろう。かなりのボリュームで。
そうかそうか。まあ、まだじゃあそれがついてただけ良かったですね、じゃあ。
50ページぐらいあるんで、すごく良くて、敵の名前とか全然アーケードだから遊んでる時は全然わかんなかったけど、これ読んで知ったりとかで。まあそういう移植があるんですが、実はまあ別の移植もあるみたいで。カプコンクラシックコレクションの北米版には入ってるらしいんですよ。
出た、それか。クラシックコレクション持ってるよ。だって入ってなかったもん。
そうなんですよ。でね、僕ね、クラシックコレクション PSP で買った時に入ってるっていうのをどっかで見たから買ってるんですよ、はい、まあそうじゃなくてもあれはもう全然お買い得なんで、
うん、うんうん
うん。でももう あるんだと思って買って、うん、あれないじゃんと思ってて、
うんうん、
で、よくよく調べたら海外の方にしか入ってないみたいな話が。
あれ何なんですかね、あれね、ほんま。
わかんない。
もうやめてほしいわ。
で、調べてた時に、
うん、
まあ、ケドギアーズの方も知って、
うん、
まだ値段高いんじゃないかな。
いや、そらそうでしょう。これはだいぶプレミアじゃないですかね。
結構ね。
数自体出てないでしょ、だって。
出てないじゃないですか。
こんなんね。本当に欲しい人しか買わないですよ、これは。
そうなんですよね。僕はプレステ版だけど、
はい、
サタン版とかってもっと高いのかな、もしかしたら。
あ、かもしれないですね。移植にも差があるかもしれないですよ。
でね、今回久々に、まあ、話すんで、また資料とかちょっと見てて、気づいたんですけど、カプコンクラシックコレクションの北米版の PSP 版って、
うん、
こっちの PSP で動くらしいんですよ。
あーはーはーはー。
だから どっかで買うことができればやれるっぽいんですよね。
あ、リージョンフリーなんや PSP って。な
るほど。みたいですみたいな。
あ、
うん。当時それ気づいてりゃね、そっち買ったんだけど。
そこまでそんなわかんないですよね。
うん。でまあどこで買うんだっていうのもあるけれども、まあ。 ね、輸入してる人もいそうだから。そうです
ね、今ならね。
うん。うん、まあでも今ならね、
うん。
それこそ本当スイッチとかね。
そうですね。
うん。なんか、スチームとかね、なんかに移植される可能性
が。いや、でもね、最近、カプコンレトロゲームよく出すんですよ。
出しますよね。
そう。可能性ありますよ。
うん。
この辺。あるある。
うん。
なんかあの、アーケードコレクションみたいなの出してるし、カプコン。
そうですよね。だからあれもね、うん、もしかしたら入るんじゃないのと思ってたんだ。
だから、ウォーザードと同じぐらいの確率で入るかもしれない。
ウォーザード。そっか、ウォーザードも。
そうです。
ないのか。
ウォーザードないんです。これもずっとカプコンのファンの人がずっと言ってますよ。ウォーザードをなぜ出さんねやってずっと言われてます。
天地を食らうの馬に乗ってる方はね、やっと出ましたからね。
そうそうそうそう。うん、まあだからこの辺のね、その、過去アーカイブゲームっていうのは今こそ出してほしいですね、やっぱね。
ほんとそうですよね。うん。うん、やるウスターズはね、ぜひ出してほしいし、
う
ん、
そうですね、
まあ。ドンプルも見直される可能性はあります。はい、なぜね、ペンゴですから。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
そろそろエンディングなんですけども。
はい。
じゃあ今回は長谷川さんのゲーム進捗レポートを。
はい。
お願いします。
風のクロノは夢見る帝国をやってるんですけれども、
うん、
前回ね、結構サクサク進んでるじゃないですかって話で、
うんうん、
ワールド2までクリアしてたんで、ワールド3をやってたんですけど、
うん、
フードランドっていうエリアで、
うん、
ここもクリアしました、
うん
うん。まあ、ラスボスとかね、1も2もそうだったんですけど、3に来てもね、あんま強くなくて、
あらそう、
結構サクサク進んで、
うん、
途中のね、パズル部分、アクションパズル部分をやっぱりメインに据えてるんだなっていう感じは、うん、
なるほど、
します、
うん。
で、ワールド4まで行って、もう後半ですけれども、
うん、
ここはなんか大きい木の里みたいなとこなんですが、
うん、
4の7、だからもうほ
ん
とラスボス1個前のエリア、
うんうん、
で、パズルが解けなくて詰まってます。
ええー、
うん。
ついに？
そう。わかんないんですよ。あのね、クロナって前回も言ったんですけど、
風
玉っていうのを飛ばして敵を膨らませて自分の上に膨らませた状態で持てるんですね。
はい、
で、それを使って二段ジャンプしたり、ジャンプ中もボタンを押しっぱなしにすると、でっかい耳でちょっと羽ばたくというか、ちょっとだけ滞空時間伸ばしつつ、ちょっとだけ高く飛ぶんですよ。
ああ、はあ、
はい。だからそういう距離の把握をして、行けないエリアをなんとか行けるようにしていくっていうギミックでできてるんですけれども、敵だけじゃなくて、ブロックも風玉使って持って投げてっていうことができて、
はあはあ、
敵っていうのは膨らんでて風船みたいになっているから、
うん、
一回膨らませて持ったから、投げちゃうと破裂しちゃうんですね。そういうブロックとかっていうのはブロックなんで残るんですよ。
なるほど。
で、そういうのが後半出てきて、それっていうのは、こっちで持って、ここで投げて、この隙間を通して、あっちで持ってみたいな、そういう。
ああ、難しそう。
そういうことをやっていくんですけど。でね、4の7。なんて、もう、後ろの方なんで。
そうか、じゃあ、後半行くほど、その、ね、いろんな複合的なテクニックがいるんですね。
そうそうそう。ああ、それが言いたかったんですよ。
それを思いつくのが難しいんですね、じゃあ。
そうなんですよ。
いろんなやり方があるんや、じゃあ。その、手順とかが。
うん、
ああ、そうか。
だから、よくできてると思います。こういうのは本当に、なんていうか、作った人と遊ぶ人の勝負って感じがするんですよね。
そう
ですね。
本当にそうだと思いますね、
うん。
多分そこに行くまでに使ったテクニックの応用なわけですもんね、だって。
うん
うん、
ここに出っ張ってるっていうことは、ここでわざとぶつけてこの位置に落としてクロノアだけ先に行ってこっちから取ってみたいなことをいろいろ考えて。
私がもう途中で諦めるやつです。
そうですか。
あ
でも本当ねクロノは程よい方だと思います。
あそうですか、
うん、
じゃあ今のところ長谷川さんは、
うん、
まだそのヒントとか見ずにやってる。
はい、見てないです
。考えて。ああ、うん、なるほど。
一番やりやすいクロノアは、やっぱり最初に出たプレステの無印のクロノアが一番、
なるほど、
遊びやすいし、お話的にもうまくまとまっているので、
なるほどね。
はい、で今回のとか僕の好きなワンダースワンっていうのはやっぱり言ったら外伝なわけですよ。一回蹴りがついた後の話なので、
そうかそうか、
はい、Wii でもクロノアはリメイクされてるので、
うん、
まあもしハード持ってる人がいたらぜひ遊 遊んでほしいなと思うレトロゲームですけれど。
じゃあ、うん、もうちょっとかかりそうですね、クリア
も。そうですね、うん、はい、いやもうクリアしましたよって言えるじゃないかなと思ってやってたんですけど。
いやいや、いいんじゃないですか、
うん、こういうのってねある日気づいたりするんでね。
そうですね、うん、そうか
そうか、またちょっと地形とにらめっこして何とかしてみようと思います
。そうですね、ちょっと頑張ってみてください。
はい、
ではいつもの告知お願いします。
はい、ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベットでブロスがカタカナになります。これをつけていただけると見つけやすくてとても助かります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回ステージ39、
はい、
ワンダースリーですね。次回はね、
はい、
また切り版ステージ40ということで、はい、またリスナー大感謝祭でお便り紹介会となると思いますけども、うん、
はい、
あれですね、もう1周年ですもんね。
そうなんですよ
ね、
周年も
ついに続きましたね。
はい、うん、こんな好きなゲームをねマイナーなゲームをね
だからこそじゃないですか。好きな話をしたいからやってるわけ
です。そうですね、
うん、なのでね、
はい、
次回までねお便りいただければ、
はい、
また紹介できると思いますので、
はい、
よろしくお願いします。じゃあ今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。